おきゅうりのひらめきライフ。こんにちは、おきゅうりです。今日も素敵なゲストをお呼びしております。元大手芸能プロダクションで CM や広告モデルをされていらしたり、現在もヨガのインストラクターやスタジオ経営をされる傍ら、エクササイズモデルや舞台女優をされていて、とっても活躍されていらっしゃる方をお呼びしております。桜の舞子さんです。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はじめまして、桜の舞子です。
はじめまして。今日実はあの、私いつも子連れラジオをやらせていただいてるんですけど、
はい、
もう今日実はちょっとね、あの主人が在宅勤務してるので、今日はちょっと置いてきているんですけれども。
なるほど。なんかあの、はい、聞かせていただいたラジオでも、
ありがとうございます。
ちょっと後ろの方でお子さんの声が聞こえたりして、
は
い、そうね、だわだわ。いや、子連れでお仕事できるって本当にすごいなと思って。
ね、ありがたい環境にね、
いや本当に素晴らしいです。
はい、実はこの後の私ちょっと広告の撮影もあるんですけれども、それも子供2人連れて、
はい、
すごい、インターの方で撮影するんですけれども、
なんか私もあの今ちょうど3歳になりたての男の子が一人いるんですけれども、
は
い、3歳、6月で3歳になったっていう感じなんですが、
は
い
は
い、
あ、じゃあうちの下の子と一緒かもしれない。
あ、本当ですか。はい、下のお子さんと。
そうです、そうです。
そうなんですね。
はい、
もう連れて仕事ってちょっと考えられないですね。
男の子だったらちょっと厳しいかもしれ
ない。やっぱり違うんですかね。
うん、なんか割とやんちゃの方ですか。
まあ、男の子の中ではそんなにやんちゃじゃないと思うんですけど、はいはい、同い年の姪っ子がいるんですね。比べちゃうとやっぱりもう全然声の大きさも違うし、やることがもう突進してきたり、なんかどっか登、予想もしないところ登ったり、はい、で姉の子供なので、はい、姉がそれを見て、あ、やっぱこれはやらないわ、女の子はこれはやらないわっていう危険なことをやっぱりやりたがりますね。
あ、そうなんですね。うち2人とも女の子なので、姉妹なので、あんまりちょっと男の子の育て方がわからないので、多分ね、どんだけなんかエネルギーを使うのか、ママがどんだけエネルギーを使うのか想像も、ね、つかないんですけれども、
エネルギーが余りまくってるんでしょう ね、
そうね。
なんかとにかく戦いたいみたいで、
戦いたい、
もういつも戦いごっこしよう、戦おうって言って、まだねヒーローものとかにはハマってないんですけど、今恐竜が大好きで、
うん、女性を守るみたいな。
そう、
守られてないですかね、別に。
今はね守られてないんですけどね。ちゃんと戦わせて将来 ね、 ね、女性を守れるような
立派な男性に、はい、なんかあの舞子さんのホームページを拝見させていただくと、はい、ジャイロキネシス、
はい、
いや、インヨガのインストラクターを今や
って
らっしゃるということなんですけれども、はい、これジャイロキネシスって何ですかね。
そうなんです。椅子に座って行えるんですね。
はい、まあ、椅子に座ってやるんです
か。そうなんです。
なるほど。
日本でも私も以前高齢者の施設にジャイロキネシスを、うん、あの、うんうん、定期的にやっていただくのでお世話になってたんですけれども、すごくね、あのダンサー向けのヨガってされてるんですけど、うん、ダンサーの方に限らず、はい、私のクラスに来てくださってる方も、はい、まあ、近所のおばちゃんばっかりで、うんうんうん、なんか椅子に座ってやれるから、こう楽に体が、あの、伸び伸びと動かせるっていう、そういうご意見もいただいたりして、体のメンテナンスにすごく有効なものなんですよ。
へー。じゃあ、ね、足がちょっと悪い方というか、
そうです ね、 ね、
痛めてる方とか、
そう、座ったままでも
挑戦できる
って。そうなんですよ、結構女優さんでも、中谷美紀さんとか、
はいはい、
あの他の方もね、ちょろちょろ雑誌で、あのジャイロキネシス、あとジャイロトニックっていうね、またジャイロキネシスと同じものだなんですけど、機械を使って行うジャイロトニックっていうものがあって、うんうん、そちらはあのマンツーマンで行うレッスンなので、結構あの女優さんとか、そういう、ね、あのトレーニングが必要なプロの選手の方とかもなさってるみたいです。
そうなんですね。はい、じゃあ舞子さん の、 あのされていらっしゃる、経営されている留学教室でも、
はい、
こういったジャイロキネシスを教えられている。
はい、ジャイロキネシスのクラスは私がやっています。ジャイロトニックというのはちょっとまた別のものなので、うん、あの専門の器具を使うものなの で、 う、 なで、ね、うちのスタジオでは扱っていないんですけれども。
じゃあこのインヨガっていうのは、はい、インがあるということは陽があるということですか。
そうですね。
あ、なるほど。
陰と陽と、はい、まあ、あの対になってるんですけど、はいはい、基本的に陰ヨガ以外のヨガは陽ヨガっ
ヨーヨガ
っていう、はいはい、まあ、ジャンルで分けるとヨーヨガっていう感じですね、はいはい、あのスポーツクラブで行っているものとかヨガスタジオでもインヨガじゃないもの、動きがあるものはヨーというカテゴリーになっています。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
あ、そっか。じゃあ私たちが一般的に知っているというか。
そうですね。あのイメージする、うん、あのポーズを取る、はいはい、両手を上げたり、はいはい、あの戦士のポーズとかそういうポーズがあるものは一応大きくくくって全部ヨー、う
んうん、ヨーヨガなんだ。なるほど。
です。
そうなんですね。
そうなんです。
陰ヨガはもう静か、静っていう感じで。
そうですね。まさに動かないヨガ、動かずに英気を養うというヨガで。
すごい、そういうのもあるんですね。
私はそれにすごくハマって大好きになって陰ヨガのインストラクターになったんですけれども、
じゃあ舞子さんの教室ではその両方体験できますかね。
私が教えてるのは陰ヨガのクラスだけなんですよ、うんうん、他の方がヨのクラスをなさったりしています。
そうなんですね。すごい。じゃあジャイロピネシスと陰ヨガは
両方とも
教えられているということなんですね。すごいですね。
いえいえ。
スタジオも、ね、経営されているということで、
はい
はい、あとエクササイズモデルも今
そうですね、
ということですかね。なんかねホームページを拝見してるとすごい引き出しの多い方だなっていう。
いやいや、もうやってるやってきたことが多すぎて、まあどれも中途半端といえば中途半端なんですけど、でもまああのいろいろこう人生の中でね、うん、興味の方向もそれこそ産後はね変わっていったりもして、うん、まあいろいろな全部をこう力にしてまたこれからどこに行くのかなっていう感じで自分でも楽しみながらいろいろ取り組んでるんですけれども、
すごいですね。だって趣味もねすごいんです。ストレッチ、折り紙、ピクニックなんですよねしかも折り紙はなんか日本折り紙協会折り紙講師ということで、
はい、
折り紙のプロってことですよね
なんかそんな資格があるって私も全く知らなかったんですけど、
ホームページ拝見して初めてこんなのあるんだと思って、
割とまあ挑戦してみようかなと思って。
面白い。どなんか試験、何の試験ですか。早く折るとか。
いや、そうじゃないんですよ。なんか折り紙協会が出してるテキストがあって、はいはい、それを全種類折って箱に詰めていただいて、で改めてまたちゃんと丁寧に
折り直
して送ってチェックが入り、その全部テキストに載ってるものを全部クリアできると認定されるという、まあ簡単なものからちょっと複雑なものまであるんですけど、その折り図を見て正確に折れるかどうかっていうのが結構チェックのポイントみたいで、なのでね、どなたでも実はチャレンジできますね、うん、あのダメでもおしまいですっていうのじゃなく再提出が何度でも認められるので。
なるほど、いいですね。
そういう意味では
保育士を目指されてる方とかね。
そうですね、子供向けに、
はい、履歴書にね、
そうですね
書くときに折り紙講師みたいな感じで書くといいですね、
う
ん、
そうですね。特にね、今まで役立ったことはまだないんですけど
まあ、でもこういうねトークの、
そうですね、
ネタに。
あ、本当だ、ありがとうございます。
私もこういうのあったんだと思ってすごい興味惹かれていや本当にね、まゆこさん、あのなんていうの、引き出しがすごく多くて私が突っ込みたいところいっぱいあるんですけど
ありがとうございます、突っ込んでください、
ね、特技 も、まあ、でもクラシックバレエも23年やってらっしゃって、
はい、
でコンテンポラリーダンスも12年、
はい、そんなやってたのかな。あと
これびっくりしました、中国武術。
そうですね、
これ2006年全日本武術太極拳大会8位って書いてました。
はい、そうでした、そうでした。
そう、すごい。あとタイ古式マッサージもできるってことで。
そうですね、1ヶ月ね、タイのチェンマイに行
って。何屋さんですかもう何屋さんかわからないですけど
本当にそうなんですよ。でも一つその中で共通しているのはやっぱり体のこと、体のことにやっぱり自分は興味があって体のこととつながってるんだなっていう感じはしますね。
メンテナンスができることだったり、はい、体を使ってなんか表現することってことですよ ね、 そうですね、ほとんどの。
そのジャイロキネシスもインヨガもそもそもは自分の体のメンテナンスのために始めたものだったんですね。でもまあその傍らでちょっと人に伝えてみようかなとかいう中でこう今の人生の流れになっていったっていう感じですね。
そうなんですね、はい、そのね、なんかメンテナンスしようと最初思ったなんかきっかけとかあったんですか。やっぱりそういう重要なお仕事をされてらっしゃったりとか、
そうですね、
してやっぱりこうメンテナンスが必要だなって感じられて。
感じましたね。あのやっぱり舞台ってものすごい体を使うので、うん、そのちょっと痛いなとか疲れたなっていうのを次の日に残すとどんどん蓄積されていっちゃうんですよね、うん、なのでその日のうちにどうにかリセットしたり、まあ、いい方向に持っていきたいなっていうのがあって、でも毎回マッサージ行ったりね、毎回整体行くのも時間もお金も大変だし、うん、そうですよね、と思って自分でなんかできた方が自分のためにもなるなと思って学び始めたのがきっかけですね。
なん いろんなことされてらっしゃって、実はあの最初にあのタイトルコールさせていただいた後に流れた曲は、はい、実はねあのまゆこさんがグループで歌ってらっしゃる曲なんですよね。
そうなんです。
お歌もされてらっしゃるということで。
そうなんです、はい、あのゆるりらというユニットで女性4名で活動していて、ちょうど8周年になるんですけれども、ありがとうございます。その私たちゆるりらが一番初めに初めて作ったオリジナル曲でした。
へー、あ、じゃあ思い入れのある曲ですね。
そうですね、
4名の女性でやられているということで、
はい、そうなんです、はい、みんなあの舞台などでミュージカルで活躍している仲間で、はい、で作品を作るときはいつもオリジナルの作品をパフォーマンスをさせていただいてるんですけれども、だいたいこういう題材でちょっとやってみたいみたいなのを誰かが提案し、一人が脚本を書き、それぞれ得意分野があるので曲を書いたり歌詞を書いたり振り付けを考えたりして、本当に4人で共同で作っていく作品を発表しているという感じです。
なるほど。こういう CD はあのイベントとかで購入はできるんですかね、まゆこさんのイベント。
はい、そうですね、だいたいゆるりらでパフォーマンスをするときにはライブの会場に並べさせていただいているので。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ最後の方でじゃあぜひあのここのイベントでまたやりますみたいな感じで、はい、ぜひまた最後に教えてください。
ありがとうございます、
はい、じゃあちょっとですねここで前回からの恒例なんですけど、まだ2回目なんですけれども、はい、あの新しい音楽をね、まあ、あの間に入れるという、
はいはい、
コーナーを作りまして、じゃあちょっとタイトルコールさせていただきますね、はいはい、おきゆりのイチオシアーティスト。ここでね、なんか私音楽入れたいんです本当は。
そうですね、なんかどんどんどんパフパフ的な
入れようかなと思ってるんですけど、今日はもうとりあえず拍手に、
はい、
すいません後で入れようかな、じゃあね、はい、ということであの今月のねイチオシアーティストをご紹介したいと思います、はい、ですね、山本咲さんという方で札幌観光大使でいらっしゃってシンガーソングライターをされてる女性ですね、うん、1曲目に聴いていただくのは夢色ポケットという曲なんですけれども、はい、こちら、まあ、あの2曲目というか最後のエンディングでも始まりの街という曲を聴いていただくんですけれども、どちらもあの彼女の山本咲さんの、まあ、作詞作曲で、ま
あ、
彼女実際に体験したこと、
あ、そうなんですね、
体験したことを歌詞にされているということで、はい、あのこの方、白い恋人パークっていうあの北海道にある、
行ってみたいですね、
行ってみたいんですけど、はい、そちらのなんかカラクリ時計塔の歌とナレーションもされていらっしゃる方なんですよね。
そうなんですね、
はい、山本咲さんで夢色ポケット。聞いていただいていたのが山本咲さんの夢色ポケットという曲でした、
はい、
夢ってどうですかね、私小さい頃の夢とかってなんか私は ピアノの先生だったんですけど、
ね、あ、そうなんですね。
あの実家はピアノ教室なので、
はい、ピアノはなさってるんですか今でも。
今は、まあ、家には1台置いてあるんですけれども、なかなか、ね、そういう時間もないので。
確かに、
ね、そうなんですよ、まあ、子供もね、あの趣味でやってほしいなと思うんですけれども、うんうん、まゆこさんの、ね、小さい頃の夢も、はい、やっぱり女優さんでしたでしょうかね。
私はバレリーナでしたね。
あの23年やってらっしゃいます
ね。そうですね、幼稚園の卒園アルバムに、うんうん、あのみんな夢を書くっていう欄があったんですけれども、うんうん、なんかすごい下手くそな絵とともにバレリーナって片言のカタカナで書いてありますね。
あ、そうなんですね、はい、かわいい。でそこから、ま、何かのきっかけで女優さん。
そうですね、
広告のモデルさん。
そうですね、はい、15歳の時に、はい、あの初めて事務所に所属したんですけれども、はい、それまであんまり女優っていうものには興味がなくて、特にそういう頭はなかったんですけれど、やっぱりこうバレエをやってて人前に立つのがすごく好きだったんですよね。人前に立ってこう踊って拍手をもらうとか、はい、そういう楽しみや喜びを幼少期から味わっていたので、はい、演技っていう方法があるんだなっていうことをその時多分初めて意識して、でバレエをやってる時もバレエって喋らないじゃないですか、うん、でちっちゃい時先生になんで喋っちゃいけないのって聞いたのを覚えてるんですよね。
はい、
なんかお話をするようにこう手を動かしなさいみたいなことをあの指導された時があって、なんでじゃあ言葉を発してはいけないんだろうってその時に思ったっていうのをすごく覚えていて、だからちょうど多分良かったんでしょうね、私にとって。こう踊りだけじゃなく言葉も使って表現をできるっていう手段があるんだなっていうのを知り、女優って面白いんじゃない、なれたらと思って目指していったっていう感じでしたね。
まあ、15歳の時にスカウトされてということで、はい、大手芸能プロダクションに所属。
そうです、
そうなんですよ。10年ぐらいですそこで。
10年ぐらいね、そうですね、コマーシャル、テレビコマーシャルや広告のお仕事をさせていただきましたね。まあ、高校生、中学生、高校生、大学生っていうそういう時期だったので、まあ、そんなに活動に重きを置けなかったんですけれども。
そうですよね、勉強とのね、そうですね、金もありますね。
でちょうどそのやっぱりお芝居面白いな、演劇ってどんなかなって思って、あの大学受験であの演劇が学べる学校に行きたいと思って学校を選んで学生生活を送るっていう感じになりました。
すごいですね、もうなんか人生もね、なんていうんですかね、人生設計自体がね、もうなんかそういうこととかね、そういうになること
に、確かになんか表現っていうものにすごく重きをね、興味があるんでしょうね。
すごいですね、そんなね、あのあんまりないじゃないですか、今何になりたいとかこういう夢が私はあるみたいな
のって。あ、確かにね、
すごいなと思って。
確かにそれはとてもあのありがたかったですね。環境もあったかもしれないですし、やっぱり自分の好きなことに子供の時に出会えるってすごく大事だなって思いますね。
それがね、もう今につながってるってことですね。
そうですね、
素晴らしいと思います。ところであの桜の舞子さんというお名前は本名なんですか。
いえ、芸名です。
なるほど、そうなんですね、
はい、
なんかとても素敵なお名前なので、どっちなのか。
あ、本当ですか、ありがとうございます。
読んで どっちかなってこうちょっと聞きたいな。
舞子は本名なんですけど、
そうなんです、
本名は漢字で舞子なんですけど、芸名ではひらがなにしていて、桜のは芸名です。
そうだったんですね、はい。今ね、ママとしても、はい、男の子3歳の男の子1人いらっしゃるということで、はい、やっぱりお仕事とも、ね、両立が大変ですよね。
そうですね、やっぱり産後ガラッと変わりましたね。今までは舞台をメインに、あの自分もね、自分の夢もその舞台の女優をずっと続けるっていうことを第一にずっと生活してきてたんですけど、やっぱり妊娠して子供が生まれた瞬間に、やっぱりそのそれがね、まあ、優先順位が変わるというか、まあ、子供ができても私はずっと舞台続けるって思ってたんですけど、いや、あれあれっていう感じで私あそこに戻れるかなっていう不安とか、そういう気持ちもそうですし、戻りたいかなっていうのもちょっとわからなくなった時期もあったりして、なんかこう子供と向き合う中で自分自身と向き合ってるような感じがとってもしますね。今までの価値観とかがガラリと変わって、ちょっとなんかすぐ言葉にするの難しいんですけれども、なんて言うんだろうね。
なんか子育てをされるような心情とかありますね。
心情
みたいな。
あ、そうですね、母親が楽しんでるっていうことが子供にとっても まあ、夫家庭にとっても一番大事だなって思うので、やっぱ子供のためにやりたいことができないって、ね、特に舞台ができなくなった私が最初にすごいそう思ってしまったらもう人生が崩壊しそうだったので、そうそう、なんか子供のために我慢するっていうことはしないようにしようと思ってますね。
結局ママがどんなに忙しくてもやっぱり笑顔でいてくれれば、
う
ん、子供もね分かってくれるし、ね、ママ忙しいからとかちゃんと分かった上で、なんていうのか、そういう親子関係も築けるんですね、うんうん、
本当にそうですね。お母さんがいかに元気か、うん、まあ、キラキラしてるかって、
そうですね、
本当に大切なことだなと思いますね。
そんなねキラキラしてるまゆこさんですからね、
まあ、ありがとうございます。
いや、本当にキラキラしてる方しか来れないんですよこのラジオ番組、
ね、
私のゲストの方はもうね、紹介というか前回ね、はい、来ていただいた方のご紹介で次のゲストの方をねいつもお願いしているので、はい、もうキラキラしてる方お願いしますって感じで次回のねゲストにぜひっていう感じで私がちょっとお願いしているので、
はい、ありがとうございます。
本当にねお母さんとしても女優さんとしてもキラキラ輝いてらっしゃるまゆこさんなんですけれども、今ちょっとちらっとねご主人のお話が少し出たかと思うんですけれども、はい、ご主人がアフリカンハープ、
はい、
ハープ奏者やってらっしゃるということで、はい、これまた珍しいですね。アフリカンハープ、ね、ハープではない、アフリカンハープ。
そうなんですよ、アフリカンハープっていう、はい、コラっていう楽器なんですけれども、
はい、はい、
K-O-R-A、コラっていう、はいはい、
コラ
ってアフリカの楽器なんですが、はい、大きいひょうたんを、まあ、くり抜いて、そこに弦を張ってあるようなすごくこう素朴な原始的な楽器なんですけど、音がハープに似てるんですね。それでアフリカンハープと呼ばれていて、あの皆さんがいわゆる想像するハープとは
違うんですね、
まあ、形も全然違うし、
はいはいはい、
音色も違うんですが、はい、バンドでコラジャズトリオっていうめちゃくちゃかっこいいバンドがあるんですけど、うんうん、まあ、コラジャズトリオっていうだけにコラが入ってるトリオのバンドで、うんうん、
は
い、そうなんです。私がインヨガを、まあ、インストラクトしてやるクラスの BGM として夫にアフリカンハープを弾いてもらうっていう、そのアフリカンハープの生演奏でヨガクラスをやるという生演奏ヨガというのを月に2回あの私のスタジオで開催しています。
そうなんですね。なんかね、新聞の方でも取材されたということで。
あ、そうそう、たまたまね、はい、東京新聞さんのなんか夫婦を特集したコラムみたいなのを書かれてる方がいらっしゃって、はいはい、でご連絡いただいて、夫婦でそういう何か、まあ、お店をやったりとか活動してる方を、はい、愛をテーマにコラムを
愛をテーマ夫婦の愛
書いてるらしいんですけれどもね、
はい、
それの取材ついこの間受けまして、多分10月のねどこかの月曜日で記事が載るっていうことを伺ってます。
そうなんですね、はい、じゃあねこれ聞いてくださってリスナーの皆さんもね、東京新聞撮られてる方は
そうですね、
チェックしてみてください。どこかでねまゆこさんにお会いできるかもしれないですね、
はい、嬉しいです。超アフリカンハープを挟んで夫婦で写ってます。
いいですね、
はい、
今日もなんかねアフリカっぽい、ね、楽器をまゆこさんがね
そうなんですよ、
持ってきてくださってるんですけどね、
はい、
ちょっとラジオなので、はい、見せられないんですけど、
そうですね、
どっかの写真でね、もしかしたらトップ画とかでどっかで、
あ、はい、
中の差し込む画像で見れるかもしれないんですけれども、
そう、これもね、はい、まさにその通りアフリカの楽器なんです、
うんうん、なんかもうもろあれですね、アフリカって感じですよね。
そうですね、
この装飾といい、
はい、
これはね、どうやって弾くものなの、
カリンバっていう楽器なんですけれども、カリンバっていう楽器なんですけれども、はい、別名親指ピアノと呼ばれていて、まあ、親指でピコピコピコピコ弾いて弾くんですね。で、まあ、アフリカの音楽は、まあ、夫が好きだということで、まあ、その影響で私もちょっとアフリカとか音楽とかに少し興味を示しまして、
はい、
私楽器は全くできないんですけど、
そうなんです、
ね、なんか楽器できるっていいなっていう、
そうですね、
こう単純なね、
何かしらね、できたら、
そう、憧れみたいなものから、ね、うん、これはできるんじゃないと思って手に取ってでハマったのが今日持ってこさせていただいたカリンバという楽器で、ちょっと音鳴らしてもいいですか。
ぜひぜひお願いします、
はい、
あー素敵
みたいな感じで、これはねドレミの音階になってるんですけれども、はいはいはい、まあ、そのカリンバの種類によってアフリカの音階だったり、うんうんうん、いろんなね種類があって、こう今日2種類持ってきたんですけれども、う
ん、1個は同じものなんですか。
同じカリンバっていう種類のものなんです。
形が違うから別の楽器かと思うんですけど、うん、種類は一緒ってこと
ですね。種類は一緒で、はいはい、種類はもうカリンバ親指ピアノで、うん、結構ねもっとちっちゃいのもあれば ちょうど両手に収まるようなサイズで親指だけでこう弾いて弾くんですけれども、これはココナッツなんです。ここがこのベースがココナッツで、
ココナッツでできてるの？
そうなんです。
すごい、それはなんかおしゃれな感じ。
いやこれはね、あのつい先日旅行に行ったんですよ、バリ島に。その時にお土産屋さん、お土産物屋さんで売ってて、
そうなんだ、ってこれどこで買ったのと思ったんですよ。これ楽器店でも絶対売ってないし、うち楽器店もやってるんですけど、
あ、そうなんですね。
こんなの見たことないと思
って。あ、本当ですか？
どこで買われるのかなと思ったら、
これはそのココナッツ、
はいはい、
下の部分がココナッツになってる丸いタイプのものは、うん、あのバリのお土産物屋さんで買ったんですけど、はいはい、結構あの日本でもアジア雑貨のお店とかでは置いてるかもしれないですね。
雑貨屋さんの方で、
はい、でもこの四角いタイプのカリンバはお茶の水の楽器屋さんで、
楽器屋さんでも一応売ってるんです、
ね、打楽器とか扱ってるところでね、結構置いてありますね。
そうですね。
でこのバリで買った方は 1,2,3,4,5,7 個しか弾く場所がないんですけれども、うん、こんな感じで
音色は似てますけど、あの音の高さが全然違
い
ますね。
そうなんですよ。で手元に置かれると毎日が楽しくなるから
、うん、いいですね。私もなんか楽器弾けないけど何かやってみたいっていう方はね、
そうですね、
まゆこさんみたいにね、何かこう親指だけで弾けるので、
そう、しかも練習もなくても音がもう弾けば音が出るので、
うんうんうん、子供さんにもいいじゃないですか。
そうですね、子供もね、あの遊びたいって言って、うんうん、結構楽器に触れさせるっていうことを、うんうん、あの我が家のモットーというか、
うんうん
うん、あのね、こうしてるんですけれども、彼はねウクレレと、
あ、すごい、
あのパーカッションと楽しんで、もう本当遊んでるだけですよ、うんうん、遊んでるだけですけどやってますね。
いつかじゃあ家族みんなで、
そうですね、
何か開催できるかもしれない
です、ね、そう、その夢、さっきちょっと夢の続きの話なんですけど、うんうん、はい、最近の夢は家族でバンドをやりたいなっていう、楽しいなと思って、うん、まあ、私も歌って彼も歌って、ね、子供も歌ってもいいし、まあ、夫はパーカッションをしたりアフリカンハープを弾いたりしながら、うんうん、まあ、みんなで何かね一つのバンドができた、家族バンドができたら最高だなと思いますね。
いいですね、素敵ね、ぜひそれ叶えてください、
はい、ありがとうございます。
見に行きます。
嬉しい、ありがとうございます。
ね、でもね、スタジオも、ね、経営されていて本当にいろいろされてらっしゃるで、うん、このラフという、ね、はい、名前はどういった由来で作られたんですか？
そうですね、もともとこの場所を持つ前から、はい、自分で開催するクラスをなんとなくスタジオラフって自分で呼んでたんです。場所を借りてたとしても、
ね、はいはいはい、なるほど。
なんかこう笑うっていう意味のラフっていうのが響きも好きだったし、はいはいはい、まあ、笑うってすごく大切なことだな、人生の中でと思っていて、うんうんうん、なんかふとねひらめきでラフにしようって思ったのをそのまんま自分がスタジオを構えるってなった時も、うんうん、あえて名前を変えずにそのままスタジオラフにしました。
そうなんですね、はい、こちらでもあのご自身も教えてらっしゃるし、
はい、
あ、レンタルもされて
る、はい、レンタルもしています。
そうなんですね、は
い、なんか私がクラスを教えないと回らないっていう場所だと、
う
んうん、ね、結構大変になるじゃないですか、
うんうん、ね、育児もされてらっしゃる
しね、そうでね、うん、これからもう一人子供も欲しいなとか、うんうん、自分の人生の設計を考えた時に、まあ、たくさんの人に使っていただいた方が、うんうん、まあ、場所もね喜ぶし、あのいろんな人が自分を表現する場として使っていただきたいなと思って、うんうんうん、特にあのジャンル問わずで、あの鏡も貼ってあるのでダンスのクラスやってくださる先生もいらっしゃいますし、うんうん、場所を探している方が、ね、いらっしゃればぜひ活用していただきたいですね、うん
うん、そのね、あのラフさんの、
はい、
ホームページも私ちょっとチェックさせていただいて、
ありがとうございます。
なんかバレエ教室もや、あの教室というか、なんていうんですかね、
バレエの先生もそうですね、
バレエの先生も、
はい、
あのやられてる方がいらっしゃったりとか、はい、あとなんか子連れはい、クラスっていうのもあったりとかして、
そうです、その ね、 子連れはね、うんうん、子連れのイベントっていうのを私も月に1回開催して、
いやありがたいですよ、皆さんね、地域の方がね、
そうですね、
みんなで、ね、こう集まってね
情報交換したり、
そうですよね、そうい
うなんか知り合いができるっていうのが結構各家族の方がね、うん、多いんですよね、うんうんうん、地域的なものなのか、うんうんうん、なのであとあの引っ越してきたばっかりですとか、うんうん、そういうお母さんたちってね情報もわからないし、
ね、
知り合いもいないっていう方なんかは、
う
んうん、なんかその月一の会に参加してくださったことをきっかけに、やっぱり道ですれ違ってもちょっと立ち話をするようになったり、うんうん、ご挨拶する機会ができたりとか、そんな感じでね、地元のコミュニティみたいな感じで使っていただくのも嬉しいなと思って、もう一人共同主催している整体師の方がいらっしゃるんですけど、その方も絶賛子育て中で、
うん、
その二人でいつも子連れの何かをやろうって言って、子連れの カフェという名前でイベントをやったり、うん、
この素晴らしいですね。
ありがとうございます。健康クラスもやろうって言ってエクササイズをができる子連れクラスも今月から新しく始めることにしたんです。
結構そう、あの何かスポーツとかそういうダンスとかヨガとかねやりたいけど子供を預けるのがないっていう方が結構多いですよ、周りでも。
実際自分もね、困りましたね、なんかやりたいけどっていう、でも預けていくと、ね、もちろん
時間もかかる、
預けるお金もかかる、じゃあ結局やめとくかみたいな感じで。
そうなんですよね。最初はね、最初の 1,2 回行っても結局3回目ぐらいから
続かなかったりしてね、
託児行かなきゃみたいなね、なります
から
ね。
だから子連れで参加できるって本当に私自身もありがたいなっていうありがたさを感じていたので、
そうですね、ぜひね、今この場でね、スタジオラフさんのまあ、スケジュールも含めて何かご紹介、はい、こういうイベントやりますとか簡単なご紹介していただければ、
はい、
ぜひこれ聞いてくださっている方も、はい、ご興味のある方たくさんいらっしゃると思うので、
はいはい、子連れで健康クラスというクラスは、はい、9月の21日に初めてやるんですけれども、はい、基本的に第1、第3金曜日の10時半から12時、はい、スタジオラフで開催しています。特にこちらは予約は不要なので直接スタジオに来ていただいても構わないですし、まあ、私のホームページから私に行きますっていう連絡をくださってももちろん嬉しいです、はい、ホームページの方は、はい、スタジオラフ春日桜の真横とかで検索するといやスタジオラフ春日でも多分出ると思うんですけど、
なるほど、まあ、真横さんのお名前検索しても出るかもしれない。
そうですね、スタジオ何個目かに1個目にはちょっと桜の真横だと、
そうですね、3個目くらい出た気がします。
そんな感じで、すいません、ゆるい宣伝で。
いや、結構ね、その聞いてくださってるママさんとかね、いろんなことやりたいっていう方はいらっしゃるんですよ。いらっしゃるんですけど、やっぱりね、まあ、託児の壁がね、
そうですよね、条件がマッチしなかったりとかしてね、
あるので、ぜひね、一緒に行けるクラスがあればね、とっても皆さん興味あると思うので、うんうん、はい、
ありがとうございます。
ぜひスタジオラフさん、桜の真由子さんで検索していただいて、そのね、タイミングが合う日程で、はい、行っていただければと思います。
よろしくお願いします、
は
い、
で、まゆこさんね、とってもすごいプロポーションされてらっしゃる。
いえいえいえ、
なんかね、プロポーションの秘訣とかもねぜひ今日ねお聞きできたらななんて思うんですけれども。
そうですかね、はい、そうですね、やっぱり姿勢ってすごい大事だなって思っていて、
ぐさっと刺さりました。私すっごい猫背なんですよ
いや、気を抜くとね姿勢って悪くなりますよ ね、 すね、悪くなるというか気づいた時にはもう、うん、姿勢はね、こう整えられ なんていうのかな、うん、ちょっとうまく説明できなくてすいません、うんうんうん、でも何にしろね、姿勢はすごい大事だなと思っていて、うんうんうん、特に子供がいると、じゃあエクササイズしようとか何しようって時間を作るのが大変じゃないですか、うんうんうん、姿勢を気をつけるだけでも結構ね、こう下っ腹の力を使ってこう引き上げることになったり、うんうん、インナーマッスルを使えるので、なんか正しい姿勢が取れていると自然に痩せるとかいう人もいるぐらい、姿勢を整えるってすごい大事だなと思うんですよね、まあ、抱っこしてるとどうしても猫背になりますし、もうスマホを見るのも下向き、料理をするのも下向き、掃除機かけるのも下向きなので、
確かに家事全部下向きです。
そうなんですよ、上を向くってことないじゃないですか。
ないですね、
もう空を見上げるとか、
ないないない、青春それ、
こう胸を開いて空を見上げるとやっぱりね、この胸が開いて、
なるほど、
猫背がね、
姿勢ですよ、皆さん姿勢、
姿勢
自分に言い聞かせてるんですけど、いえいえ今ねそうなんですね、まあ、ちょっとね楽しいお話が尽きなくてね、もう時間もあっという間に過ぎちゃってるんですけれども、はい、ちょっとさっきのね山本咲さんの曲の2曲目をちょっとご紹介したいなと思っておりまして、
はい、お願いします。
はい、
わかります、
あれ、
はい、渋谷から出てる、はい、
のなんか街のことを
っと歌ってるんですね。
とってもねこれも素敵な曲でね。そうなんです、まあ、北海道のねまあ、いろいろね地震があったりとか、
本当ですね、
ね、本当に被害に遭われた方々や北海道の、ね、地域の皆様にはね一日も早く元通りの生活が送ることができますように、うん、まあ、心からお祈りしております、はい、その北海道のね盛り上げていくっていう気持ちでも、うん、私も今日この曲を紹介したいなと思って。
なるほど、
そうなんですよ、ちょうど、ね、北海道の観光大使も、
そうです、ね、
札幌の、ね、観光大使されていらっしゃる方なので、まあ、ちょっと今日はねこのタイミングでご紹介できたらなと思って今日は流させていただくんですけれど、はい、けれども、はい、ではですね、ぜひ最後のエンディングの曲として聴いていただきたいと思います。山本咲さんで始まりの街。 言ったんですけれども、はい、第30回北海道フェア、はい、in 代々木のテーマソング歌ってらっしゃる方で、
はい、
ご存知ですか、その北海道フェア。
代々木でやってる北海道フェアは行ったことないんですけれども、うんうん、結構いろんなところで北海道のフェアってね、
やってますよね。
美味しいものをこう特集するような、うん、大好きです。それは
そう、これがあと来月の10月5日の金曜日から8日の月曜日、これがなんか祝日か振り替え休日かなんか月曜日お休みなんですけど、はい、この4日間野外音楽堂にて4日間の出演されるという情報が、はい、このサキさんにね、山本サキさんにぜひこの曲をあの直接会って聞きたいという方はぜひこのね、うん、フェアの方に行っていただければお会いすることができると思います。実はあの北海道って今、はい、流行ってるというか、お酒の締めは締めパフェらしいんですよ。
本当ですか？
そうなんだ。このね、あの北海道フェアでなんかなんていうんですか、目玉、
うん、
みたいなのがこの締めパフェ。
締めパフェ、そうそうそう、初めて聞きました。締めパフェ、
昨日もちょっと、ね、サイト見てたんですけど、なんか札幌では飲んだ後の締めは、ま、2つに分かれるんですよ。ラーメンかパフェかみたいな。
だいぶ大きく違う2択ですね。そうなんですよ。
でもその札幌で今来てるのがその締めパフェが大流行してる
ってことで。そうなんだ、知らなかったです。
この、まあ、パフェブームを、ね、締めパフェブームを牽引する2点3点がこの
出店、
そう、北海道フェアで
それは行かないといけませんね。
そうなの、ちょっとめっちゃ気になりますよね。聞いてる方も何それと思ってると思うので、うん、ぜひね、あの遊戯にね、あの行かれる方はぜひ行ってみて、この締めパフェをね味わってきていただきたいなと、うん、思います。はい、ということで、なんか今日ね、はい、すっごく楽しいお話をね聞かせていただいたんですけれども、そろそろお別れの時間となってきてしまいました。
はい、ありがとうございました。
はい、ではですね、
楽しかったです。
ありがとうございます。次回のね、はい、ゲストでぜひキラキラしている方、
はい、
またまゆこさんの方からご紹介いただければと思うんですけれども、
はいはい、めっちゃキラキラしている私の友人をご紹介します。はい、春日うららさんというパフォーマーの方で、はい、まあ、大学の後輩なんですけれども、はい、彼女も今8ヶ月の女の子を育てている本当に可愛らしいねお母さんなんですが、はい、芸者パフォーマンスっていうのを
芸者、
はい、
なんかすごい
やっているんですよ。そうなんですよ。もともと浅草の振袖さんっていう仕事をなさっていて、はい、今はね絵画モデルをしたり、はい、いろんな方面でご活躍なんですけれども、彼女独自の芸者パフォーマンスっていうのがあって、はい、昨年はねロシアの日の出というジャパンフェスみたいなものにも呼ばれて、一昨年だったかな、去年は出産してたので、そこでロシア人にも大受けだったという、
すごい
彼女なんです。話してても
ね、芸名ですか、
そうですね、うららはね、うららも本名なんですけれども、
素敵。そうなん ね、
そうなんですよ。そのお友達をぜひ紹介したいと思います。
待ってますよ、うららさん、はい、待ってますのでぜひね、お子さんといらっしゃるしかな、
はい、多分そうだと思います、
ね、楽しみにしててください。
子連れで行けるなら嬉しいですっていう、
ぜひぜひ次回もね、今日はちょっとうちの子もね、あの家にいるので静かなんですけれども、はい、多分次回はまたうちの2人も来てるので、
はい
はい、うららさんのね、お子さんとも行けるかなと思います。
よろしくお願いします。
楽しみです、はい、今日はね、あの、はい、忙しいところありがとうございました。
いえ、とんでもないです。こちらこそありがとうございました。
とても楽しいお話をいただきまして、
はい、
実はあのこの後ちょっと写真の方でね、
はい、
素敵な姿勢が良くなるポージングを撮って写真をアップしますので、ぜひね皆さん見てください、
はい
はい、では今回も聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回聞いてくださいね。バイバーイ。